ショッカー大野の秘密基地へようこそ。登録盛り上がったね。
はい、
まあ桃井春子ちゃんも桃井がやっぱり深かったディープだった、
はい、もう私キョトンでしたけど、
キョトンだった。もうすっかり二人で暴走しまくりましたけど、この間ね、はい、秋葉レンジャーの、はい、CD の発売記念イベントがさ新宿であって、
はい、
で何だってね、うん、桃井に、うん、モジョさんに、はい、ゆきおさんでしょ、うん、このメンバーが出るのにね、はい、これ行かないのはダメでしょと思って、でちょっと覗きに行ってきて、うん、そしたら桃井ちゃんと会って、うん、ああ初川さんもっと話したいな、足りなかったらもっと戦隊の話したいよねってやっぱ愛があるななんて思いながらね、
うん、
あ非常に盛り上がりましたけど、
はい、うん、そんな登録のお便りが来てるので、
あ、はい、あ登録のね、
はい、うん、ショボピンさんからです。
お、はいはい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
5月4日の公開録音に参加させていただきました、
はい、
ゲストの桃井春子さんが、うん、私の想像以上に戦隊好きというのが分かって嬉しかったです、うん、また登録の機会があれば参加したいと思います。
ありがとうございます、うん、ね、
想像以上にね、
想像以上だったでしょそうですよ、
そう、戦隊好きというか特撮好きというか、
そうだよね、
はい、
あ、うん、特撮愛というか戦隊愛があるよね、うん、やっぱね。で戦隊愛といえば、
はい、
もうなんともう今回のゲストの方、
うんうんうん、
愛も何もそのど真ん中にいらっしゃった方でございますので、ね、
はい、
うんうん、その辺のこう中からのお話なんかは、ね、
そうですね、
いろいろ聞けるんではないかなと、
はい、
きっと今日は桃井も必聴だと思います
から
、うん、聞いてるんじゃないかということでございましてね、はい、今回のゲストでございますひとみさなえさんです。
はい、はじめまして、ひとみさなえです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
緊張してますか？
緊張してますね。もう
何をドラマ出るときすごいさメイクしてさ、キャーッとすっごいこう自信たっぷりな演技する割にすっぴんはシャイなのね、やっぱね。
シャイなのかちょっと、うん、はい
ね、
はい、今日は、はい、助けてください。
やっぱり、ね、アクションをやる方っていうのはね、やっぱシャイな方多いっすよ、はい、
結
構、ね、
すごいババンってこう見え切ってるので、みんなすごい度胸が座ってるように見えるんですけど、
あれね、面かぶってるから。
そうなん
だ、ね、なるほど、
あるよ、ね、
すごくわかります、
はい、自分の顔が出ちゃうとちょっとまた気分が
変わる。あれはね、スーツアクター系のね、職業病っていうんじゃないけど、あれお面かぶってると何でもできるんで、
すごい本当に多いと思います、ね、はい、
ね、お面をかぶるとスイッチが入るみたいな。
そう、はい、じゃあ今日お面かぶってやってもら
えますか？ありますか？
声こもっちゃう声こもっちゃうし、
苦しい。
だから僕らはワルの覆面かぶるともう洗脳されますよ、
バーッと。そうですよね、
うん、この会場は我々が、ね、自然に出てくる。
普段から悪い人なわけじゃないです
よね。普段から悪い人ちょっと問題あるでしょ。捕まるよ大体ね。はい、で、はい、結局そのそうなんです、スーツアクターの方っていうのはやっぱだからそういう、お面っていうのが一つのね、うん、アワード、キーワードというか、
はい、
一つの、うん、あれね、キーアイテムになりますよね。
はい、
昔ね、そういう東映ヒーローものとかにいっぱい出てるコメディアンの方で、
はい、
ゆりとおるさんっていうね、
はい、
面白いねおじさんがいたんですよ。もうゆりとおる先生、はい、もう僕らはもう先生って呼んじゃうんだけど、
はい、
とにかくもう頑張れロボコンとか、そういう東映作品とかにもいっぱい出てる人なんだけど、やっぱりコメディアンなんですけど、いい男なんです。すごい2枚目なの実は。素顔は超2枚目なんだけど、
はい、
だから例えばたまにその2枚目の役をやんなきゃいけなくて、
はい、
舞台で2枚目の化粧をされるんだよね、
はい、
メイクさんにね。そうするとね、落ち着かないんだって。
あ、
やっぱりその3枚目のちょっとこう鼻の頭を赤くしてたりとか、ちょっと鼻水垂らしてるような、ちょっと とぼけたメイクじゃないと落ち着かないんだって。
あ、でも、なんか分かる気がします。そういうの
があって、だからメイクさんにバレないようにちょこっとだけその赤い紅みたいなものを鼻の頭にもう塗ったか塗ないか分かんないかぐらいよ。でも自分の中では、はい、赤いのを頭に塗ったぞ、鼻の頭塗ったぞっていう中で暗示をかけて、それで舞台に立ったなんてお話を聞いたことがありますよ。同じように我々やっぱりお面かぶるとね元気なんですけども、
あ、
さあそのお面をかぶらないひとみさなえちゃんに今日は迫りますので、
はい、
はい、一つ今日よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回はひとみさなえがお邪魔してます。日々これ精進、お任せください。
ッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
ということでですね、ひとみさなやさんをお迎えして、
はい、
今回お送りしてくれてございますけども、あれご出身というのは、
はい、
どちらになりますか。
神奈川県の平塚市という。
神奈川県、
はい、湘南に。
あ、湘南ガールだ、は
い、湘南ガール、
あらあら、
してました。
いいところで、まあ、神奈川県という分では県人会です。私も神奈川県でございます。
あ、私も神奈川県です。
みんな神奈川、まあ、この場所も川崎ですからね。
はい、
あ、そっか、もう神奈川尽くしなんですよ。
神奈川、
平塚、いいですね、そうか。でも海とかも近いでしょ。だって
海近かったです。本当5分ぐらいで行けちゃうぐらいなので。
子供の頃は結構海に泳ぎに行ったりとか。
海、
うん、
そんな行かなかったです。
意外
に近いと、どうだろう。他の人に比べたら行ってたかもしれないですけど、ちょこちょこですかね。そんなに海があるって感じじゃなかったですけど。
ああ、そうなんだ。小さい頃ってどういう子供だったんですか。
ちっちゃい時は、いや、やんちゃだったと思いますね。なんかおてんまでしたね、すごい。なんか、うん、おままごとよりドッジボールとかキックベースとか
キックベース
やってましたね、男の子に混じって、
はいはいはい。あ、じゃあやっぱりもう、じゃあ家で何かこう、それこそお人形遊びとかそういうことでは
あ
って感じ、アウトドアな感じで。
そうでしたね。
だったら海とかいっぱい行きそうだけどね。
海行ったんですかね、うん、海、あ、でも山は、うん、山とか近くにあったので。
そうか、海も山も両方ありますからね。
はい、山登りしてた、してましたね。連れてってもらって、 お母さんと
か。へ、じゃあ子供の時とかって、はい、じゃあもうやっぱそういう野山で遊んだとか、はい、そういう記憶の方が多いかしら。はい、
そうですね、うん、海よりなんか山、うん、あの湘南平っていう、
湘南平、 あるある、ある、
湘南平によく行ってましたね。
はい、小学校の、はい、遠足で行きました。
遠足でも行きました。
はい、
はい、
その響きだけでどんなとこだったか全く覚えてないんだけど。
平ってついてるんで平らのとこですか。
頂上は平らでしたね。
山登ってくんだよね。確かに小学校1年だったかな、湘南平。
あのテレビ塔、赤いやあのテレビ塔があって、あの有名 なんかあの恋人たちがあの鍵をバーって、
うん、あの
つけてて、全然あの景色がもう、うん、あの邪魔になってしまう。
じゃダメじゃん。
そういう感じの。
社長知ってます湘南平。
あ、知らなかった。
ない、横浜
だと。でもあんまり、うん、そう
です。あ、でも僕横浜ですけど、あの遠足は湘南平です。金持ちだったから、中学校
遠出したんです
ね。横浜市立だけど、普通に市立だけどね。あ、でもじゃあそこでこう外で、まあ、野山で遊び、
体を動かす、
じゃあすでにその時に、
はい、
あのアクションっていうんじゃないけど、そういう体を動かすっていう下地は、
そうあったのかもしれないです、もしかしたら。
あのテレビとかあんまり見なかったんですか。
テレビ何見てたんですかね。なんか、うん、結構大人のアニメ、うん、もうアニメ、大人のアニメじゃない、大人のアニメじゃない、大人のドラマを見てた記憶の方があるんですよね。なんかそのちっちゃい時のその戦隊ものとかのイメージよりも、あ、でもあのシュシュトリアンとか、そういうあのイパネマとかマトリンとかの記憶はあります。
見てた。
はい、ちゃ中華なパイパイとか、
中華なパイパイ、中華なイパネマ、
イパネマ、ポアドリン、
少女仮面ポアドリン、
はい、
ね、不思議少女ナエルナトトメスとか、
あ、トトメスありましたね。そっち系は見てたと思います。
その辺子供の時見てたんだ。
見てました、
ね、見てましたね。
おいちゃん作ってたな、それな。まあ、ちょうどその辺は僕石森プロにいた頃ですわ。だから現場やったりしてたけど、はい、見てたの、
見てました。
この今こんなに立派になってね。そう、
お世話になってました。本当に、
ね、いやいや、そう、あ、そうか。だから女の子向けのやっぱりそういうアクションものだったんですよ ね、
すね、見てましたね、思い出せば、
うん。はい、ちょうどね、あの頃にそのポアトリンのちょうど前後ですよね、はい、ちょうど中華なパイパイからかな、はい、それまでね、あの思いっきり探偵団ハード組とかね、ジャーマン探偵団マリン組っていう、ちょっとこう少年探偵団系なことをちょっと2年ぐらいやって、はい、その前はなんかあの、いわゆるロボコンみたいな、ああいうような感じのやつで、バッテンロボマルとかね、なんかモリモリボックンとかね、全然ポカハンですね、皆さんね。ペットントンとかね、
まあ、
ET がブームになったら、ちょっとそういう宇宙人が来たよとか、ちょっと不 不思議な感じの、まあ、不思議シリーズっていう朝枠だったんだけど、そこでその探偵団ものを2年やった後に今度は女の子向けのそういうアクションものというか変身ものみたいなものをやろうっていうことになって、その第一弾がやっぱ中華魔女で、いわゆる魔法少女の、ね、中華のパイパイで中華の一般ね、まあ、あの島崎和歌子さんですわ
今、ね、はい、そうですよね、
あの時ね15、6歳でしたよ、まだ可愛かった、
うん、10代だったんですね、
打ち上げの時一緒に写真撮ってもらったもん、なんだそのプチ自慢みたいな、ね、でポアトリンとトメスっていうね、ちょうどだからその辺を見ててくれたんですね。
あ、そうですね、
日曜日の朝だったしね、これも
そうそうそう、朝
ある意味ね、チャンネルと違うけど日朝は日朝だ、
でもうちょっと遅い時間とかでしたっけ、う
ん、ね、
9時とか、
9時にいわゆる今のだから集英社タイムだね、トリコとかあの辺のところでフジテレビで、はい、系列でやってましたね、あ、でもそういうのじゃ見てくれたんだ ね、
そうです
ね、ありがとね、
こちらこそです
え、でもそれでじゃあそういうのを見たりも、じゃあ普通にやっぱりテレビ見たり、はい、でもまあどちらかというとこう活発な女の子だったんですね、はい、
活発でした、
はい、で、はい、中学ぐらいになると今度はクラブ活動とかやってくるじゃないですか、
はい、
これは何入ってたんですか、
はずっとバスケとバスケットボールやってました、
お、
中高短大と、
うん、はい、そんなに
長くやったんだ、
学校のなんかクラブもやってましたね、うん、6年生5、6年生の時、
もうじゃあもうバスケやる、
そうですね、はい、ずっとバスケだけでした、
ああ、そうなんだ、
はい、はい、
あのなんかテコンドーと出会ったというのは、
あ、テコンドーは、うん、あの短大卒業して、うん、その4大に編入して、はいはい、そこであのやってましたね、
そんな最近なんだ、
短大で編入して3、4年生、うん、大学で、はいはいはいはい、その3、4年生の時にテコンドー部に入ってます、うん、2年間だけだったんですけど、
え、それで何あの世界を狙っちゃったりしたわけ
そう、
世界チャンピオンでしょ、
あ、世界チャンピオンって言っても、うん、あの型の団体戦っていうのがあって、うん、ちょっとあの参加チームも、うん、参加団体も、うん、参加各国、うん、もうちょっと少なかったんですけど、
でも世界ですよね、
世界ですよ、
あ、でも、
うん、
だけです
ごいよ、ね、いい、
この番組結構テコンドー関係来ますよ、
あ、そうですね、
そうなんですか、
で創世のアクエリオンっていうのをね歌ってるね、はい、あのブレスホーっていう4人の、ね、うん、兄弟がいるんですけども、
はい、
そこのうち分のお兄ちゃんとお姉ちゃんがやっぱりその高校生のチャンピオンだった
っ
ていう話に、で兄弟4人ともテコンドーやってますみたいな、
あ、そうなんですか、は
い、意外に周りにテコンドーの人ね、あとこの間のあれだよね、あのスーパーヒーロー対戦 Z のね、
はい、
あのギャバン、
あ、ユーマさんも、
はい、石垣ユーマさんもテコンドーね、
同じ、はい、協会で、うん、協会じゃない、協会は違うのかな、うん、でもなんか知ってました、私も
やってた、テコンドー仲間だったんだ、
はい、
あらあらあら、
で石垣さんがちょうどあのドラマでなんかあのやってた時に、うん、私がちょうどそのテコンドー習ってる時期 で、
おいおいおい、
でそのテコンドーやってた石垣ユーマさんってが、おいおいおい、あのテコンドーやってたらしいよみたいな話題になってました、すごい、
あ、そうなんだね、
嬉しいねみたいな感じで盛り上げてこうテコンドーみたいな感じでやってました、ね、
でも今はだいぶそのテコンドーって単語を聞いても、うん、ああいうやつでしょってこうみんなイメージできますけど、す、ね、前はなんだな、空手みたいな、
そうですね、
分からなかった、ね、
オリンピックで、うん、あのそのテコンドーがその出るようになってから結構、うん、多分知られるようになったんですかね、また自分がやってたのはちょっとオリンピックとまた違う種類というか、はいはい、うん、だったんですけど、いろいろ、はい、
ずっとバスケをやってた、ね、女の子が、はい、なんでそのテコンドーに、
急ですよね、
そうですね、
ボールよりは敵を倒す方がいい
いや最初、うん、でもずっとバスケもやってたので続けたいっていうのもあったんですけど、はい、最初その空手を探してたんですよ、はい、空手部を、
おーおーおー、
ちょっと空手部がなくて、うん、それでテコンドーたまたま見つけて募集してるっていうの
を、はいはいはい、
で見学しに行って、うん、わ、ちょっと楽しそうだなっていうので入ったんですけど、
その戦ってる方見て楽しそうっていうところは、う
ん、すごいですね、
すごいね、さすが平塚の湘南大学で鍛えた体が、
うん、
そうだったんだ、
そうなんです、もともとその、はい、ずっとお芝居やってみたいっていう憧れがあって、はいはい、
うんうん、
それであのその4大に入ったっていうのもちょっと、 あの ビデオ制作とか、はい、そういう映像の勉強ができる学科があったので、うん、それでちょっと勉強ちょっとそっちのなんか関係あるところに行きたいなっていうので編入して、
はいはいはい、
であのそのお芝居のいろいろ養成所とかを探してみると、うん、なんかあの空手の授業があるって書いてあってで、あそれだったらちょっと空手をちょっと勉強してみようかなっていうのがあって空手を探してたんですよ、まあ、なかったのでテコンドーになったっていう、経緯が。
じゃあそのじゃあそういう、こう映像の世界で、はい、まあ、じゃあその憧れるというかやってみたいと思ったっていうのは、はい、もうやっぱりそれは大学入ってからですか、それは例えば中高、
もうそう憧れはちっちゃい時からあったんですけど、うんうん、やっぱちょっと厳しい世界っていうのもずっといろんなところからこう聞いたり言われたりとかしてて、どうすればいいのかなっていうのがあって、ずっとちょっとあの遠回しに、遠回しというかちょっと頭の片隅のどこかにある感じで、そのままちょっといろんな普通に就職を考えたりとかしてたんですけど、やっぱちょっと諦められなくて、
あ夢をね、
はい、でお父さんお母さんがあのもう人生一回だからあのやれるとこまでちょっと追いかけてみなさいっていう、こうい
いな、
応援してくださって、あのくれて、それだったらちょっと挑戦してみようと思ってこう進んでみました。
普通だとね、結構特に女の子だから、そんな世界はね、はい、やめろなんてね、はい、頭ごなしにね、はい、言われる場合が多いけども、
そうですね、
あらじゃあご両親がね
本当に、はい、
やりたいことはやってごらんと、
はい、
あでもやってるね、そしたら見事に見事にはっちゃけたよね、そしたらね、
はい、
でもじゃあこう、でもどっちかというと中高もじゃあバスケット部、はいはい、バスケをずっとこうあれしてると、
はい、
これは例えばそういうこうね、なんか演劇の方面とか、
はい、
映像方面とかちょっとなかなか難しいじゃないですか、
はい、
だから結局じゃあ大学入ったぐらいからじゃあそういう具体的に、
あそうです
ね、なりますかね、
あの、うん、なんか高校の担任の先生がちょっと演劇をやってた先生で、その先生にもいろいろ相談してて、うん、であの舞台とか見に行ったりとかその、うんしてて、
うん、
でそこからなんか結構割とその大学行ってからも、うん、その演劇の授業っていうのもあって、
はいはい、
でその授業を受けたりとか、だんだんそこあたりからいろいろちょっとかじるようになって、
あ本格的にね、
でもそれがあの授業の生徒数が自分一人しかいなくて、本当に一対一で
マンツーマンだね、
マンツーマンで先生と一緒にやって、
ね、
もうでも初めてだったので、そのお芝居をその先生の前でそのエチュードというか、う
ん、
やってみてとか言われて、はいはい、その頃は本当にもともとはちっちゃい頃からシャイだったので、うん、人の前で何かやるっていうのが、はい、あの好きなんですけど恥ずかしいというか、もう本当にのなんか目の前に何、うん、て言うんですか、あの、はい、あのサーカス の, あの一本の、
はい、うん、あ綱渡り、
綱渡り、
綱渡り、綱渡り、綱渡り、綱
渡り、綱渡りをする、
うん、
あのエチュードをやってみてって言われて、
あなるほど、
でもそれがもう恥ずかしくて、
バランス棒を左右にこうしてるようなこう動きみたいなね、はいはい、
なんかそれがもう恥ずかしくてしょうがなくて、なんかすごく思い出しますね。でもその先生にジャックの JA の存在を教えてもらったんですよ。自分は体を動かすのが好きで、あのでもやっぱりちょっと演劇も捨てられないし、でもちょっと自分にできるかどうか自信がないみたいな感じでいろいろ話してたら、あ体を動かすのが好きなんだったらジャパンエンタープライズ、ジャパンアクションエンタープライズがあるよって言われて、そこから調べてで見学しに行って、
はいはい、
そしたら一目惚れをして、
あここだと、私の行くべきとこはここだと、
本当にそんな感じでした、もうビビッときたというか、
あ
でも鬼のような感じの授業をしてたんですよ、
大久保の体育館
で、そうですそうです、はい、
あそこで、
そう、それを見て、
はいはい、
もう本当これやりたいっていう
ので、鬼のようなところを見てビビッときた
んです、そうなんですよ、なんか
ここだと私のね、
も
う平塚で湘南はってもういいっちゅう、ね、もう鍛えた、
はい、
私のやりたいこと、
うん、
だからほらそのこ そのジャックの、まあ、僕はどうしても、ね、ジャックって言ってしまうんですけども、はい、まあ、ジャパンアクションエンタープライズの、
はい、
そういう、こう基本理念っていうかね、
はい、
全身で演技をする、体を全て使って演技をするっていうね、
はい、
だからもう本当にパントマイムもありゃ、ね、うん、その現代アクションもありゃ、うん、チャンバラもあり や、コメディーもあればね、はい、お芝居しながらアクションをやっていくとか、アクションの中にこうそういうコメディーな部分を入れていくとか、
はい、
すごいですよね、はい、JAE のね、そういう、まあ、練習もさることながらね、はい、だから皆さんも本当スキルがね高いもの、もう馬には乗れるわ、スキューバはやるわさ、何だってできちゃうんだからさ、ね、あの絶対この人はスーパーマンか改造人間かっていうのはね多分初めてねそれを体育館で目の当たりにして、例えば、はい、ね、2階 の, その、ね、高いところから平気で飛び降りてる人とかがいたわけじゃないですか。
ああ、その頃は、ね、うん、こっちの練習はそこではしてなかったんですけど、
縦、う
ん、
はいはい、
の練習 と,、ね、あとアクロバットの練習とかやってたんですけど、それでも本当になんか、なんていうんですか、もうスポコンっていうんですか、うんうんうん、みたいな感じで、みんながもうハハやりながらやってるのがすごい良くて、ちょっと感動してしまいました、はい、それに。
でジャパンアクションエンタープライズに、
はい、
入団したわけですね、
はい、
でも入団したいと思ったらなかなか入れるもんじゃなくて、入れちゃうからすごいよ ね, なんかね、オーディションがありますからね当然ね、
オーディションも、ね、本当に緊張して、いっぱいやっぱいろいろ いる中で、
は
いはい、その特技披露っていうのがあって、はいはいはい、もうテコンドーの型を、うん、あのやったんですけど、はい、なんかそれが長かったらしくて、その型、大体1分しないぐらいだと思うんですけど、その自分の得意な大好きな型をやってたら、途中でなんか、はい、もういいよってこう切られて
はい、はい、
でその時にもう、あ、これはダメだみたいな感じでちょっと思ったんですけど、はいはい、無事に、ね、
いや、もう逆に、あ、大丈夫できるから大
丈夫っていうね、あ、じゃあもういいよ、
もう審査員的には、
いや、でもああいう場の時ってもう本当は周りの人がすごい、もうみんな
すご
く見えますよね、
すごく見えるのでちょっともう緊張してたんですけど、
まあ、
よかったです。
JA、まあ、に受かりました。で、そうするとここからそれこそその鬼のような、
はい、
授業というか、はい、もう稽古がずっと毎日待ってるわけじゃないですか。それをじゃあこなしていったわけですね。
そうですね。
その頃まだ平塚だったんですか。
最初平塚から通ってたんですけど、やっぱちょっとその
さすがに距離ありますもんね。
そうですね、行き帰りのその、なんていうんですか、時間が片道 1時間半ぐらいかかって、ね、はいはい、その往復考えると3時間ぐらいかかって、やっぱそれがもったいないって思っちゃってたので、
そう、ね、その頃貪欲よ、体鍛えることに貪欲だからね。
でもその暇があるんだったらっていう練習したいっていうのがあったので、友達、その同期の女の子と同居して一緒に住んで、
じゃあルームシェアをして、
はい、ルームシェアをして、はい、近くに住んで、高円寺あたりに住んで、
おお、はいはいはいはい、はい、
やってました。
で通って、
はい、
でやっぱりでもその研修期間っていうかね、
はい、
やっぱり1年2年あるじゃないですか、
はい、
で今度そのうち そこから今度現場に行くわけですよね、
はい、
初めての現場って何だったんですか。
初めては NHK の、はい、現場でしたね、
はいはいはい、
ドラマ、大河ドラマの。
そうか、大河とかも結構ねやりますもんね。
そうですね、
そうだそうだ。
で最初の方、大体6月から現場にみんな入るんですけど、
はいはいはい、
1ヶ月ぐらいなくて、1ヶ月ぐらいその周りの同期とかは行ってたんですけど、自分が全然入らなくて、すごいなんか焦ってたというか、遅れを取ってる感じがして、
置いてかれちゃってるかな、はい、みたいな、
だったんですけど、その初めて行ったのが、確か NHK の大河ドラマで、光明月次が一番最初だったと思うんですけど、事情役で本当に全然分からなくて、そのカメラアングルとか分からなくて、でそのなんか地震じゃない、なんかこうバーって起きてて、そこでこう逃げ惑ってるみたいな感じの役だったんですけど、で全然結果的に何も映ってなかったんですけど、その時はもう分かんないので必死でこうあたふためきながらこう、廊下から転げ落ちたりみたいな感じで、
はいはいはい、あ、やっぱそういうこう、はい、天変地異かなんかのシーンだから、はい、やっぱりこう普通の、ね、役者さんじゃ厳しいから、やっぱりそういう役者さんのね、動ける人たちも転がったりとかね、ひっくり返ったりとか、ただそういう、
そういう要因で、ね、はい、だと思うんですけど、本当に分からなかったの で先輩がいたんですけど、先輩に聞いていいかもちょっと分かんなくて、もうずっとなんかもうとにかくこうスタートかかったら、うわーってこうやりながら やってたんですけど、
はいはい、
いや残念でしたねでも楽しみにしてたんですけど、うん、初めてやったので親、ね、見て、ね、録画して見てたんですけど、うん、
どこだ
、ね、みたいな感じで、
ね、せっかく NHK に出てると思って、はい、どこって、ね、はい、初めての仕事で
ね、
全く一緒です
あ、そうなんですか。
僕も最初の仕事がね、大河ドラマだったんです、はい、でね、獅子の時代っていうね、菅原文太さんかな、
はい、
あのやつでね、はい、であの秩父の青年たちが、はい、まあ、いわゆる百姓一揆を起こすみたいなとこ、はい、シーンがあって、で今の、日テレのね、あの読売ランドのとかの、はい、まあ、読売、のとこに生田スタジオっていうのがあって、
はい、
ね、あの生田スタジオ、その生田時代劇のオープンセットみたいなのがあって、
はい、
そこの山を使って、はい、なんかあのみんなでこう百姓一揆だからわーってやってるシーンがあって、で、あ、これ出るんだなと思って、どこだよみたいな、全くあの皆目わからなかったけど、
人が多すぎるとまた分かんなかったりすること
ね。最初はこうやっぱりそうはね、わけわかんないうちにこうやって、あ、こうなんだな、もう慣れてくるとね、だいたいカメラどこにある、あ、そうか、じゃあどこ行けばどう映るかぐらいなんて分かっちゃうから、たとえ何百人いようが何人だろうがこことかね、あるよね。そうすると映画であんだけ戦闘員がいても俺って分かるそれは別な問題がありますね一目見て分かる別な問題がありますけどね、まあ、だけどじゃあそうやって、じゃあお仕事をそこからこうじゃあ来るようになって、うん、
はい、
ね、で、まあ、もちろんあの ご自身が出る仕事もあれば、やっぱりね、あのジャックさんの場合はやっぱ新人はまずそのお付きって ね、
そうですね、
先輩方のね、
はい、
その世話をするだけのお仕事なんてのも最初は修行ですから、はい、あるわけですけどもね、
そうですね、そういうのもやったりして、はい、時期がありました、
はい、ね、スカイシアターとかは行かれたりしたんですか。
スカイシアターは1回だけ、うん、あの1人、うん、あのちょっと抜けなきゃいけなくて、
はいはいはいはい、
それの代わりに1日だけ補助って、うん、あのお月で入ってやったんですけど、ね、うん、その時も私本当にあのパニクるっていうか、あのテンパってしまうというか、あの時間がかかるんですね、いろいろあの仕事ができるようになるのに。なので全部こうメモって、そのいろいろこうショーが始まってから、はい、ここ行った次はここ移動してここでベルトをつけて外してとかいうのがもう全然覚えられなくて、もうギリギリまでこうシミュレーションしてやってたんですけど、やっぱりもう本番もこうあたふたあたふたしちゃって、ちょっとあのそのついてた先輩にあのちょっといろいろとご迷惑をおかけしてたんですけど、
うん、
あ、でも、はい、なんとか。
大変ですもん、あの一つの、ね、まあ、30分弱のショーの中で、
はい、
何役着替えるかね、
そうですね、
いわゆるもう本当に早変わり状態でね、
はい、
もうそれはステージでは見てる分には客席見てると全くわからないけども、ね、最初例えばね、まあ、もうご存知の方も多いからあれだけど、大体ヒーローが揃ってるなっていう時は大体悪者少ないなとかね、最初やけに悪者いっぱい出てるなっていうとちょっとずつ減ってきてね、
そうする
と
こう大体いろいろ2役3役
でもそれはこう構成される方たちがね、本当にそういうのを考えながら、
はい、
その短い時間の中でどうやってチェンジして、
ね、
いっぱいいるように見せたいね、こういう技術はね、これは日本ならではですから、
はい、
だからやっぱりそのもともとにある歌舞伎とか、ああいうね、あのあとなんか白波五人男の名乗りじゃないけど、そういうのが戦隊に生きるじゃないけど、なんかそこにこう古来からある日本の文化みたいなものがこう今現在の戦隊のそういうショーにもね生きてるなっていうね、こう僕らはこう見ててふっと思うんですけども、そこにとはいえ裏方で新人でそこに掘り込まれたらね、それはなったそれはなった
でもあの一回あのその、うん、お付きとかじゃなくて、うん、そのリハーサルとかをしてる時に、うん、その演出の方の演出補佐というか、
うん、
感じでいろいろあの演出の方が言ってることとかをこういろいろメモったりとかしなきゃいけない仕事があったんですけど、そのタイムを測ったりとか、はいはいはい、でその時も全然何していいかもわからなかったので、
うん、いっぱいいっぱい
とりあえずあのその名前っていうのか、あの、うん、山岡さんが、
はいはい、アクション監督
が、はい、演出されてる時に、はいはいはい、私は隣で真夏だったんですけど、うん、はいはいはい、もうあのとにかくお茶をコーヒー、うん、アイスコーヒーを入れてくるっていう、はいはいはい、それしかほとんどやってなくて、こんなこと言ったらもう怒られちゃうんですけど、もう今だから言えるんですけど、
時効です
ずっと本当に、うん、もう なくなる隙を見てはアイスコーヒーを入れて、でずっとこうその皆さんのやってるところを見ながら、眠気が来てしまってで帽子を深くかぶってたんですけど、やばいどうしようと思いながら、もう我慢してやってこう起きてるんですけど、多分落ちてた瞬間が何回かあり、
記憶のない瞬間が
バレてたと思うんですけど、先輩方に舞台上の、もう何も言われなかったですけど、すいませんと思いながら、もうでもいろいろとあの、はい、
いやみんなここは通ってきてる道だから
本当、ね、今
だ本当にただ単にたるんでたらね、お前やってんだってなるけども、
疲れてるんだ
やっぱりそれはね、皆さん自分も同じこう思いをして実際同じ経験してきてるからね、だからね優しいんですよみんなね。
でも皆さん本当優しい、
僕らこういう旗で見ててジャックさんのね、まあジャパンアクションエンタープレイ言い直さなきゃJAE さんの、はい、あのやっぱり素晴らしいなと思うと、絆がね、はい、先輩後輩のね、こうもうだから今なかなかああいう縦社会って、まあ、社会で本当珍しいじゃないですか。だけどね、それがほら決して理不尽ではなくて、すごく気持ちいいんですよね。
そうですね、
なんか僕らが一緒に例えば飲みに行ったりなんかしても、僕らもこう先輩としてこう見てくれるんで、なんかこう、あ、小野さん何飲まれますかとか自然にね、あじゃあ生でみたいな、でスッとなくなるぐらいになると、自然に、あ、次どうします、おかわりしますか、あのなんか買えますか、ああごめんねじゃあウロンハイ、なんか例えば たったそんなようなことなんだけど、でもね一緒にいてすごく気分を良くさせてくれるんですよね。でそれはこうなんかこうやらなきゃいけないんで私やってますみたいなでは全然なくて、自然にやってくれるんで、逆になんか僕らもいやありがとうね、なんて気持ちのいい人たちだろう、この人たちとご飯食べると楽しいなってことをずっと昔から思ってるんですけど、それはやっぱり素晴らしい伝統があって、
そうです、
ね、だからもうビバ縦社会な感じでね、ね、だからその中でだから厳しいけどもそうやって温かく見守ってくれた先輩たちがいて、
そうです、本当にもう、
ね、
はい、助けていただきました、もう、
ね、そしてじゃあまあそうやって現場も踏んでいくわけでございまして、いよいよその戦隊もの系こちらの我々の方に来るところでございますね。はい、シゲルさん、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は瞳早苗がお邪魔しております。
スマイル満開。
猫のしっぽ10年ぶりの新曲、猫のしっぽパーティー。15周年記念ミニアルバム猫のしっぽパーティー、兄弟曲の新曲猫のしっぽパーティーを含む全6曲を収録。受付店頭と猫のしっぽ通販サイトネオンにて好評発売中です。みんな聞いてね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
はい、ということでね、
はい、い
やテンション上がるね、楽しいよやっぱりね、うん、さあそんな瞳早苗さんをお迎えしてお届けしてるわけでございますが、
は
い、いよいよ、
はい、
この我々の大好きな、
はい、
特撮ヒーロー番組系にね、こう、はい、そういった、ね、まあ、NHK のドラマを経たり、ね、いろいろなところで、ね、まあ、こうお付きといいますかね、そういう
修行、
ね、
を積
ん で、うん、ヒーローもの系に出られたのって一番最初って覚えてます？
一番最初は冒険者でした、
うん、あ、冒険者か、
はい、まだ1年目の時
は、はいはいはいはい、はい、あでももうそれで現場出してもらえるってすごいですよね。
あでもまだ冒険者の時はほとんどお月が多かったんですけど、
たまに兵隊とか。
そうですね。
っていうかあの女の子が兵隊やるってすごいよね。
面白いですね。カースカース
だ。カースカース。はい。まだ冒険者だからね。はい、あ俺らショーでやったカースいでよなんていうのやった。あの悪の軍だから3つかなんかあったからね。冒険者の場合は。
はい。
あの蛇竜一族とかさ。ね、なんかそういうのがこうあって、はい、あのそうカースがね。
はい。
そうだそうだね。あそっかでもいや僕らがやっぱりその現役でやった頃っていうのは。女の子、まあ、女の子の数が絶対的に少なかったっていうのはありますけども、あの、でもショーでも、
はい、
結局女の子が一人入ってるとその人はもうピンクっていうね、ピンク役オンリーっていう、それこそさっき の、 ショーの、ね、
はい、
中でその二役じゃないですけども、いわゆる町場のショーなんかも、
はい、
やはりこう、ね、何人かはこう二役とかをやっていわゆるダブリっ て、 言って、ね、やんないと人数が合わないから、そうするとその時にもうピンクはもう女の子一人しかいないからピンクはピンクだけダブりなしみたいな、それがね当たり前だったの。もう最近僕らも今もねショー行くと普通に女の子が頭兵隊で出てきて途中からピンクなりねイエローをやったりとかっていうのがあって、時代は変わったなとか思って。だけど多分ねカクレンジャーとかあのぐらいから結構ね兵隊さんがあの女性の方がね普通に入ってたりとかしてて、それなんだろうなと思ったらね、やっぱ女性のスキルが上がってんだよね。
あ、神尾さんとか。
そう、大体神尾直子ちゃんですよ。大体Qちゃん。そう、神尾さん、
はい、
とかね、まあ、おけいちゃんとか橋本恵子さんとか、
はい、ま
あ、あの辺のお姉ちゃんたちがね、はい、すごいやっぱり頑張って
時代を築いてくれました、
うん、だから全くその男女 の、 あの区別なく、うん、共に兵隊もやり、
はい、
うん、で、まあ、メインキャラやるときはピンクなりイエローなりっていうのもあるんだけども、
はい、
その辺考えると多分彼女たちだと思いますよね。
は
ー、うん、だ昔はそんな兵隊さんで、男ばっかりだったなっていうね、うん、だからこの間もその、ね、スーパーヒーロー大戦とか行っても、
はい、
あれなんか女の子混ざってるみたいなとかね、あれ、 あれこの子供いる、小柄な子がねあれ小柄な子がいると大丈夫だと、ああ秋葉レンジャーの子だとかね、だからあこうやって普通に女の子たちが兵隊をやる時代なんだな、うん、
ありがたいです
ね。当たり前になったよね。これはだからあの僕ら久しぶりに現場を見た時のカルチャーショックというか、っていう気がしましたよ、うん、本当にね。はい、でまあじゃあ冒険者、
はい、
ね、でここでまあお月もやったりして兵隊もやったりして、
はい、
そしてその次のなんと銃剣戦隊、
はい、
劇レンジャーでは、
はい、
劇ゲロ、
はい、
これはだってじゃあ入ってまだ本当2年目とか
ちょうど撮影が始まったのが1年目の冬ぐらいですね、
そんなんだからまだ大抜擢ですよ、それは。
そうですね、本当にもうありがたい、
すごいことだよねこれね。やっぱりねテコンドーが良かったのかしら、
あでも、ね、
その心の脈オネストハートはやっぱり
なんかいろんな方というか、うん、その、うん、先輩方がそのあの武術というかテコンドー出身のやってる子がいるっていうことをなんか結構あのいろんなところで話してくださってたみたいで、それが多分なんかチラチラ耳にどいろんなとこから入って、多分そういう感じに、
ここもだから JE の先輩たち周りがね、
はい、
こういう子
言ってくださって、
みんな可愛がってこうくださってるから、
もうじゃあシンデレラガールですね、やっぱりそこはアクション界におけるね。
でも本当にもうありがたいですね、めったにそんな、
うん、
ね、あの入ってすぐなんてできないと思うので。
ないないないない、いや僕も聞いたことないですよ、すごいわ。
あでも小野さんも、
あ小野由紀ちゃんも、ね、
小野さん
ハリケーンブルーとか
もね、養成所時代からもうやってたみたいなので、
じゃあいい伝統がそこにこうねそっかそっか、じゃあいい先輩がいて、
はい、
でね、ああそっか、そして、でもあの劇レンジャーっていうのは結構憲法のね、
はい、
やっぱり皆さんがそれぞれ達人っていう設定ですから、
うん、
アクションも結構大変だったでしょ、あれは中でも、はい、てかいきなりだからね、
そうい
きなり主役だから、
ね、まだ全然その、うん、なんていうかそのカメラ的な、
うんうん、
なんその撮影用語とかもそんなにまだ自分が実際にカメラの前で立ってっていうのもそこまで経験がなかったので、もう本当にこう言われるがままにやこうやってる って感じで本当にこうもう目の前のことを必死にやってるっていう感じだったんですけど、もう実際のもう映像っていうか見ると本当に硬くなってるのがすごい分かって、
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、
なんか緊張してるなって感じ、もうでもその時は必死にもう一生懸命全力でやってたんですけど、いやもう泣きそうになりますね。でもその当時のやつを見ると、本当にもう周りの方が、先輩方がもうこうアドバイスを一から言ってくださったので、
また福澤君とか竹内君とかみんなね、
はい、
あの面白いし優しいし、
そうですね、本当に3人だったので、ね、福澤さんと竹内さんが当3人でやってて、本当にもう良かったですね、うん、空き時間とかもなんかいろいろ遊びを交えてこう練習して、練習見て
やっぱいい先
輩付き合ってくれた
りとか、楽しくね、こうね、
そうですね、
激励ちゃんもすごいこう楽しい話の、うん、
はい、
もうワキワキだもの、
ワキワキのニキニキ
で、はい、ワキワキだもんね、
スポーツアクターの方たちもなんかそういう感じだったんだって聞くとちょっと嬉しいですね。
うちの先輩なんて、その読売ランドの、ね、ロケの時なんかね、やりたくもねえのにね、いきなり立ち回り始めるぞとか言ってね、でいい先輩はみんなもう、もう今日夜明日朝早いから、
は
あ、結局その読売ランドのホテル、
は
あ、ちゃんと取ってもらって、はあ、そこで、まあ、あとはビール一杯飲んで寝ようぜみたいな感じなんだけど、一、はあ、人ちょっとやっぱこうちょっと俺は撮影行ってるよ的な先輩がちょっといて、
はあ、
俺デッキだったんだけど、はあ、先輩だからね、そういうのに限って大丈夫、もういないからそういうのに限ってそういうのに限って、ね、なんかああじゃあちょっと今から立ち回りの稽古するからみたいな、でこっちはまだ新人だから嫌とは言えないし、ついていくのがやっとで、そうするとお前ダメだお前だと何度も何度もこうニコリとも笑わないでこうガーってやって、でもまあやっぱ修行だからしょうがねえなと思ってたんだけど、何年か経ってそのビール飲んでた方の先輩にね、いやあの時しんどかったですねって、やっぱさすがに慣れたんで、そんな話をポロッとこぼしたら、ああいうのやめるべきだよなとか言ってね、俺なんか同じ部屋だったからよ、みんなで楽しく飲みたかったんだけど、あいつちょっとなみたいな風に言ってくれて、ああちゃんとこういう先輩もいるんだと思って、後から随分救われた感があったけど、その時っていうのはね、もう全然こっちもいっぱいいっぱいだったし、いいじゃんロケできてんだ、そんなここでそんなに稽古しなくてもみたいなってさ、あったけど、でもそれを楽しくやっぱね、
そうです
ね、そういうこうやってくれたら多分僕もそこは気持ちよくね、
はい、
ああそうなんですかなんていうね、やっぱり人ですよ、
はい、
そういう意味では宇沢君にしろ竹内君にしろ、まあ、その周辺のね皆さん、はい、も JA の皆さんみんな楽しく明るくね、
はい、
優しいしね、
もう神尾さんがその時シャフーで、うんうん、
あはいはい、マスターシャフー
だったので、
うん、なるほど、
神尾さんが本当にやっぱ女性っていうのもあって、うん、その自分にもう本当に、
うんうん、
こうなんていうか、
うん、
いろいろこう些細なこととかでも、はあ、
う
ん、細か本当に細やか
そう優しいよね、
キム
ちゃんね、
気遣いが、
キムちゃんって言うんだけど、神尾さんはね、
はい、
同じ町内会の魚屋さんですからね、
そうですよね、
魚屋さん
豪快じゃね、
赤
いじゃね、そうそうそう、新井さんのお家の青果店に
ね、そうそう、最強の
商店街ね、公務店の私とね、で立ち回りで銭湯に勝っちゃうというね、見事にバッサリ行かれましたけど、ね、なんかそういう、だからそれなんかもこう随分経ってから僕らもね呼んでもらったのも嬉しかったし、
はい、
でじゃあそこから、まあ、激レンジャーを1年頑張ったら、
はい、
次は今度はエンジン戦隊ゴーンジャード、
はい、
こんなまたあのキャラクターのちょっと違うね、
そうですね、全然ガラッと
ほーんと立ち回る感じのね、
はい、
うん、まあ、イエローからイエローイエローではあったけど、
はい、
うん、
でも自分としてはその、うん、また全然ガラッと違ったので、
うん、
やりや、なんていうんですかね、うん、なんかやりがいというか、
うん、
ちょうど1年その劇レンジャーの最後らへんくらいに、うん、だんだんこうなんかこうなんか撮影自体を楽しんでできるというか、自分もっとこうしてみようかなっていう気持ちに余裕がだんだんちょっとずつ出てきた頃で、今度はどうしようかなっていうなんかちょっとワクワクな感じでやってたんですけど、やっぱその本人あのリナちゃん、相澤リナちゃんがすごいこう可愛くて、はい、だったので、そこはちょっとこう生かしてこう出したいなって、
名乗りが可愛いものはあの
名乗りは
ブリブリアイドルですも
ん。ちょっと冒険でしたね。なんか、
うん、
ちょっとどうなのかなっていう自分でもちょっと心配っていうか、こうなんだこれはっていうのも言われそうだなって思ったりとかもあったんですけど、
あ、自分で考えたんですか。
自分でちょっと、
うん、
本 かいつもだったら、うん、劇の時は結構いろいろこう、いろんな人に相談して、こんな感じにしてみたらとか、ちょっとあのいろんな方のアドバイスというか
を
交えて作ってたんですけど、今回というかそのゴーンジャーの時は自分でちょっとこう考えて、それを見てもらって、あ、じゃあいいよっていう感じでちょっと了解を得て、石垣さんにその時のアクション監督
の、いやあれはね可愛かった、あの今までにないパターンの名乗りじゃないですか。やはり選手だからやっぱりこう ね、あの女の子であったってやっぱかっこいいっていう、いやもちろんかっこいいんだけど可愛いっていうね、あの愛らしいこう、ね、手を前に下してグーパーみたいなねなんかね、なんかこれがあのそれこそ相沢里奈ちゃん演じるところね、あの変身前の方とすごくシンクロしてて、いや本当これはすごい可愛いねこれねと思って、うちの弟子がよく真似するんだけど、あのそう確かにお前やるなよ可愛いんだよなんてね、いやでも本当すごい可愛く、
当時その、ジーロス、あ、ジーロスじゃない、あの、スカイシアターで、そのイエローやってた、
ね、まだね、
方が、アキラさん、
はい、渡辺アキラさん、
がだったので、あのなんかいろいろとこう、なんていうんですか、その腰のこうキュッてやったりとか、なんかいろいろこう、こんな感じ、そういう可愛いからさみたいな、ちょっとやっぱりこう、なんていうんですか、ね、そのこクッてやるのが やりづらいというか、多分そのなんていうんですかね、
照れちゃうっていうか、あのやっぱり、ね、これもそうで、お面かぶってるとねいけちゃうんですよ用意スタートカチンコがコーンとなるとね、いけちゃうんですよ、あのリハの時ってさ、
お面かぶってないんですよ、
衣装全部つけて、あのお面だけかぶってないでやる時があるのね、あれは笑うねこのおっさん何やっとんねんお前みたいな
本当、アキラさんとかもいろいろこういう感じでやってますとか、
彼のまた女の子役はとってもね、
可愛い
もうデカデカピンクなんかもこうやってて、たまたまねスカイシアターの時に、土曜日のね、夕方ぐらいにちょっと、もうやってないだろうと思って、あの公演をね、でちょっとブラーっとこう行ったんですよスカイシアターにね、そしたらあの役者公演の日だったみたいで、だ夕方も4時半とか5時ギリギリぐらいまでやってたのね、で、あ、やってるわと思って、だからあの一般のお客さんの邪魔にならないようにそのまま脇からスーッと一番後ろの席へこう、さすがに夕方一番最後の公演だからちょっと 端っこの方がちょっと空席があったんで、スーッと目立たないようにで後ろ上がってでこう 見てで見終わって、最後にあのじゃあデカレンジャーっつってヒロちゃんが、デカレンジャー来たーってこうした時にデカピンクが、こうパッと目が合ったんだろうな、俺と、で時におっていう顔してる、まあ、お面かぶってるけど、その中のアキラ君の顔がね想像できてるね、あっとか言って で俺がまず手振ったら向こうも手振ってくれてみたいなね、でもやっぱそんな時もこう驚いてるけど、やっぱり女の子なんですよその時っていうのは、
ね、だから女性にしか、
やっぱりそのむしろその男性がやった方がこう女性が女性の役っていうのはうまいみたいなことをね、まあ僕らの時代は特にそうです、あのそんなにその女性の方で入られる方ってなかなかいなかったですから、だいたいあの時代はあのまず武田さんです、アクション監督ね、武田道弘さんのもうバイオマンのピンクファイブなんちゅうのは女の子でしょっていうぐらい本当に素敵に可愛かったし、まあ未だにやってますハチスカさんはね、もうハッちゃんの女形はたまらんですわ、
たまらないですね、
っていうかだから男のハッちゃんがやっている演技を見てジャックの後輩の女の子たちが勉強するっていう、
そうです本当に
これはなかなかね、面白いなと思うんですけど、ただそれでもそっからこうやってでもそれ神尾ちゃんとかそういったこうね革命児たちがいてくれて頑張ってくれて、そして女の子がどんどん増えて、そして女の子たちのスキルもどんどん上がってってね、で今やだからやっぱり女性の方がそういう女キャラクターをやるみたいなのは割とねこう最近というかここ数年ね当たり前のようにこうなってきて、素晴らしいなと思いますよね。それで俺翌年の侍戦隊真剣じゃでは今度は女の子2人でね、まあもちろんあのね、ゴーンウィングスもいましたけども、最初から2人ね、イエローとピンクとで劇場映画があって、天下分け目の、ね、戦いという、 あれでね、はい、僕はあのそれこそさっき出ましたアクション監督の石垣君から、
はい、
電話がかかってきまして、はい、空いてないのって、なんで空いてないのっていうのはよっていう話をしたらいや今ライダーがあの戦闘員と怪人で50人か100人か出さなきゃいけない、そっちで人を取られちゃって大変なんだよ、人足んねんだよって、でこっちもちょっと50人集めてな、それを1万人にしなきゃいけない
どういうこと
なんだよ意味わかんねえよなって言うからあ、じゃあ何やチャックの上げ下げかなんかに行けばいいのかぐらいなのって、出んだよとかそれであの出させていただいたのが超電子バイオマンから数えて25年ぶりでございました。まさかので、行ったところでひとみさなえちゃんとお会いしたわけでございます。
そうですね、はい、
あの
ジェイルームに、
ね、そうですよ、
挨拶にいらし
あ、そうでしたね、
覚えてますもん、
ね、はい、でよろしくお願いしますそう言ったらみんな何してんですかポロさん石垣に呼ばれたっつって
、
はい、でそれこそねその時に あのピンク入ってるひとみさなえさんだっつってね、うん、そしてイエロー入ってる橋口美奈ちゃんと、
はい、
で、あのそれこそこの間の全シリーズの、秋葉レンジャーの時に、
はい、
新堀さんがねゲストで出た時に、
はい、
新堀さんがあのたまたまね、いや何最近のスーツアクターの女の子は可愛くなったねっていうセリフがさくしくも、まあ、それはあの秋葉イエローの変身前の子が新堀さん尊敬してますみたいなシーンがあったからね、
はい、
それスーツアクターの子だと思って最近のスーツアクターの子は可愛いねみたいなことをしてまさにそう思ったね、なんだお前2人とも可愛くて綺麗な女の子が2人でこの子たちがお面かぶってやるの、え嘘もったいないっていうのは本当第一印象でした、マジで、今だから言っちゃいますけど本当に、でその時に僕らあのずっともう昭和の時代から世話になってる先輩でね、
はい、
このスーパーヒーロー対戦 Z でも青レンジャーとかやってたあの、はい、岩井純一さんというね、はい、もう20年間あのポンキッキで、
はい、
ね、世界で一番アクティブな恐竜のいつもあのお見送りする方の雪男そ, それを20年間お見送りからやっと卒業ができたよっつって、はい、でアクションの方にねまだ戻ってきてくれて、はい、でね、アバレンジャーの年かな、それこそアバレンジャーの年にね、大野ちゃんあのまた俺アクション戻ってきたからさ、
で
ちょっとヒーローショーとかいろいろやるから一緒にやろうよっつってね、
は
あ、アバレンジャーの年にはね一緒に夏休みずっと回って関東近県でずっとアバレンジャーショーをやりまして、もうちょうど10年前だ、
は
あ、でその頃からまあアクションの方にちょこちょこ戻るようになって、
はあ、
したらね、あの石垣君が大体デカレンジャーあたりからね、アクション監督で自分がこう番組を持たせてもらうようになった時に、
はい、
あの今までこう考えてなかったんだけど、昔の人とかでこうスキル今ねみんな、例えば新人を呼んでこう一から教えるよりも、うん、今現場がそういう大変な状況だから、はあ、現場を分かってる人に来てもらえると嬉しいなみたいなことで、
は
あ、岩井さんに声をかけたらしいよね、
はあ、
そしたら岩井さんがもう全然できちゃうから、
は
あね、それはもうだって40年からやってる人ですから、で、ああなんだむしろベテランの連中で遊んでるやつがいたらこいつら呼んだ方がいいんじゃねって思ったらしくて呼んでくれてそれから結局今年で5年目ぐらいですからね、毎年何かしら呼んでくれて、ね、で去年のスーパーヒーロー大戦で今年の Z と、
うん、
でその前もね、本当はね真剣者でご聖者の時も呼んでもらったんですよ映画、
はあ、
で千葉まで行ってロケ行って、
はあ、
で7種入るとか言ったら7種入るじゃんとか言って、
はあ、
で行ったらね雨で中止になっちゃった、
あら、
うん、でもね撮影はもう前全部行かせてもらって、なんか5年間連続ね、
あ
なんだかんだで行かせてもらって、だからあなんかまさか自分もね、こんな25年の空白があって俺なんか全く邪魔にならないようにこうしようかななんて思ったら、今年年賀状で金田監督から、
はい、
今年はショッカーで出てねみたいなって言ったら、
はい、
この間のシーンで ね、はい大野ちゃんに回して、はいボールは全部大野ちゃんに回して、はい大野ちゃんに回して、はい大野ちゃんこれ蹴っちゃっていいんですか、これラグビーでしょラグビーいいのかって言いながら蹴っちゃって蹴っちゃってみたいな、うん、でも本当そのきっかけになったのが、うん、真剣じゃ、あれは何日も行かせていただいたんで、だからそれで僕はひとみさんつって、ひとみさんねさんって、で、あと橋口さんってこう覚えさせてもらって、ね、でオッシーとかもいたしね、な、はい、今レッドやってますけど彼がブルーでね、
はい、
うん、で竹ちゃんがね、竹吉君がグリーンで、
はい、
で、
うん、
で福沢君がレッドだったんですけども、はい、でそれこそ50人から兵隊がわーっといて、
はい、
石岡のねいわゆるこう、町が破壊されたっていう、はい、まあ、面白いねセットっていうんじゃないんだけどで工場の跡地があるわけですよ、はい、でそこでこうね撮ってて、はい、でカメラマン松村さんで
松村さん、
ね、でその時においショッカーラジオ出せよそれでここの番組に出てもらったんですけど、
松村さんも、ね、浅草で一緒に飲んだことがあるんですけど、
は
いはい、もう楽しくても一緒に酔っ払って
あいい、ね、
ニコゴリを食べながら
いい、ね、
なんか私
が親父か
あのな電気ブラウンっていうのを初めて
神谷
バーに初めて連れてっていただいて、
はいはいはいはい、
そこでニコゴリと、はいはいはい、ライスを食べたっていうのがなんかすごい松村さん的になんかおかしかったみたいで、なんかそんなニコゴリとライス食べるやつがあるかよって言って会うたびにこう言われるんです
よ。結構ずっと言うよね。そうそう、俺もいまだに会うとおいラジオまた出せよ、地方の女の話だしやめたよそんなのって言いながら
あ私も聞きましたその話、ね、
あ今度行こうみんなで松村さん誘って、
はいはい、ぜひ、
ね、浅草いいよね、でも それがだからちょうどそのいわゆる真剣じゃの、うん、で毎日ご一緒させていただいて、うん、でその時にその先輩の岩井さんとかが「おひとみなんとかだからな」だからでもやっぱり体育会系で「おひとみなんとか何このおじさん呼び捨てにしてもうこんなこら」って言いながらそう岩井さんは俺怖くないから大好きな人だからもう兄弟分だから。うん、何呼び捨てするの偉そうにとか言って、あ、そうか、あ、でも俺古いんだよ、あ、そうだね、なんか言いながら、でも本当その時に、あ、こうやってジャックさんもね、うん、あ、こんなにいろんな方がしてこうやってるんだなと思って、すごく嬉しかったですね。だから本当ふるさとに帰ってきたような、本当里帰りしたような気持ちになってね、うん、そういう中でだからひとみさんと出会って、ね、今日に至る。あ、ずいぶん略しちゃった、
はい、ってなりましたけど、
メール来てます。はい、はい、質問が来てますよ。
はい、あ、ありがとうございます。
はい、はい、埼玉県もさきちさんからです。
もさきちさん、
はい、マスターレイナさん、ひとみさん、こんにちは。
はい、
ひとみさんご出演にあたり、ひとみさんのことを劇レンジャー中心にいろいろ研究させていただきました。
あら、
ひとみさんがこれまで
よく調べるんですよ。
これまでやられたアクションでこれはすごかったとか、テコンドーのかっこいい足技が見れるおすすめのシーンとかありますか。これまでやられたアクションの面白いエピソードがあったら教えていただけませんでしょうか。
ほ
う、
はあ、これ劇レンジャーに限ってってことです。
あ、でもそんなことない。
たまたま彼は今回劇レンジャーを中心だけど、
私は真剣ジャー中心にも聞きたいです
ね。
だからみんないろいろあると思うんで、うん、
あのゴーンジャーで、
はいはい、
何話だったかちょっと分かんないんですけど、うん、神社で、
うん、
その時怪人が大輔さんだったんですけど、
佐藤大輔、
何の怪の何だっけな、なんか森の中で少年にスマイル、うん、スマイルって言ってやってたシーンの後に、
はいはい
はいはい、蹴りの応酬をやってたやつがあるんですけど、
はいはい、
それがありますかね。テコンドーっていう
と、テコンドー的なやつ、
テコンドー的なやつだと、はい、ゴンジャーですね。ゴンジャーのどこかにあります。
ゴンジャー全部見れば分かるよ。
、はい、お願いします。
もう彼は見ますから大丈夫です。
よろしくお願いします。
はい、
はい、あと女性が、はい、スーツに入るメリットデメリットを教えていただけませんでしょうか。どうして男性の方がやることが多かったんでしょうっていう質問がちょっと来てるんですけど、
それもさっきのね、ちょっと話も、
そうですね、マスターの話からも来るに、
やっぱりスーツアクターの仕事ってのは、まあ、過激ですよね。本当大変なお仕事ですよ、アクション。当然怪我とかなんかもね、やっぱり伴うこともあるし、そうなってくるとそれこそ女性とかね、怪我なんかしてね、例えばね、顔とかに怪我なんかしたらやっぱり女性は、そうそうですよね、男はね、なんか勲章だぜなんて強がることもできるけど、女性とかでね、やっぱり、まあ、昔はそんなになり手もね、やっぱりそんなに数いなかったっていうのもあると思うんだよね。だから昔はだから男がやるもんだみたいな、なんとなくね、そういう感じではあったけど、
イメージがありますね、
うん、でも今は本当にさっきも言いました、女性がね、だからそれだけスキルアップしたんだな、すごいなっていうのは、これは私の感想ですけれども、逆にひとみさんから見てどうですかね、自分がご自身がやってみて。
うん、そうですね、女性っていうとトイレがやっぱ、
あ
れかなと思います。こういうなんかよく話すんですけど、
撮影はね、
そうですよね、かね、
そうだから あのゴーンジャー の,、はい、あのいわゆる移動基地でさ、銀次郎っていうバスがあった
り、 ありました、
ね、あれが
銀次郎は本当にもう助かりました
よ、ね、救世主だったんだよね。
救世主です。トイレがついてるので。
そう、おお、うん、
はい、
ね、
はい、
あれはだからの、ね、今回秋葉レンジャーでも書かれていなかったけれども、
はい、
もう、はい、あのその戦隊シリーズの影を支えてここで革命を起こしたのは ねやっぱりゴーンジャーのあのバスの銀次郎だよね。あれまではトイレないんですよ、ロケ地には、
はい、
だいたい採石場とか山奥が多いから。
そうです、ね、
ね、
お昼まで我慢して、はいはい、お昼に、はいはい、みんなでロケバスで移動してトイレはいはい、でみたいな感じのこと
をやって
たり、だから水分は控えてっていう、
ずっと余計体力が辛いですよね、水分控えて。
冬とかだと余計に寒いのでトイレが近くなったりして我慢してわーっていう感じがあったんですけど、
だからちょうどさ、劇レンジャーゴーンジャーでその、はい、なかった時の最後と、はい、ある時の最初を、はい、女性キャラで経験してるの
は貴重
な話じゃないですか。
そうです、ね、
お、まさに貴重なご意見が出た。そうだ、トイレってそうだよね。
トイレは本当にありがたいです。なので昔とか本当に、はいはい、昔っていうかそのバスがなかった時期っていうのは本当大変だっただろうなって思います。
だからよく今まで誰も文句言わなかったですよね。うん、と僕もこの間そのだからそうだね、銀次郎が来てて、
うんうん、あ、銀次郎来てくれてたんですね。
真剣者だったけど、真剣者の映画だったけど、ほら人が乗り切れないから、もうロケバス全部出しても乗り切れないから、で今回スーパーヒーロー体制はもっと足んないから、あの観光バスね、5、6台チャーターしましたけど、いわゆる撮影場中のもうロケバス中ロケバスから、とにかく人がいっぱい乗れるものを全部持っていけみたいな感じ で銀次郎が来てて、でそしたら、いや小野さん、トイレ銀次郎にありますよ。えっって、ね、そうなの、女の子たちよかったろそれはってね、第一声がそうでした。
そっからでも、うん、そのそうそうそう、トイレ付きバス、うん、普通のロケバスは何台か増えて、
そうそう、今はだから当たり前に必ず最低1台はちゃんとロケ隊には、ね、ね、はい、ありますね。
本当ありがたかったです、うん、秋葉レンジャーの方にも、
はいはい、
多分、はい、結構
そこはもう公認非公認関係ないんで、やっぱりね、
はい、
そこは大事だよ。
ありがたかったです本当に。たまにやっぱない時があったりとかすると、うんうん、私は結構大丈夫な方っていうか、なので、もう我慢できない時はもうしませんって言って、ちょっとベルトとか外してもらって、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタ
タタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタ
タタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタでもそれはでも本当女性ならではだね。
そうですね、
メリットデメリットデメリットでなるとね、はい、そう、そういう時はやっぱ僕らでもほらよくドライブインとかで、
はい、
高速道路でね、でドライブインでこう渋滞かなんかあると、はい、そこでトイレ行く時にね、
はい、
女子トイレがダーッと行列ができてるとね、やっぱそういう瞬間だけ、ああ男に生まれてよかったって思う時だからね。だからある程度だから女性も年齢いってしまうと、うん、そういうドライブインかなんかでも平気で、
あ、男性
ちょっとごめんね、あいつら行ってるとチコチみたいになっちゃうと、もうそうすると神尾さんに怒られます
きっと。
そうですね、
ね、はい、もうそういう意味ではロケ隊に、ね、トイレ付きのバスっていうのは、うん、ああそうですよね、
これ
は
そうですね、
うん、画期的なことだったですね、
はい、
これは本当女性ならではの意見ですね、
そうかもしれません
ね、うん、あと僕らの時代の女性でやっぱりキャラクター入ってた人でね、やっぱりみんな体力にやっぱり相当自信がないと、やっぱりそのお面かぶってね、派手なアクションとかっていうの難しいから、うん、僕らの時ダイナピンクの方がね、まあ、ジャックさんのね、志村さんっていう女性が入ってたんですけども、
はい、
やっぱ空手やってる人でガタイがいいんだよね、並ぶとね、ダイナブルーよりダイナピンクの方がでかいっていう、ね、でガタイもいいから、
はい、
それで結構ね、立ち回りの例えばトランポリンカットで、
はい、
トランポリンで宙返りして着地して振り返りの時にやっぱりガバッと足広げちゃうんだよね、作る必要、女性を作る必要がない、本物だから。それ例えば武田さんだったら、うん、着地してから振り返った時も足はちゃんと揃えているみたいな、でそれをこうたまたまこう宙返りボン折れた着地振り返り足ガバッと広げてた、そのカットを見たダイナブラックの春田さんが、
はい、
春田純一さんが、おいそれじゃ男だよ ていうね、いやいや女性なんだけど、でむしろこうあの第三者じゃないけど客観的に男性がやった方が女性を演じられる、さっきの話に、まあ、通じると思うんだけども、そういうところなんじゃないでしょうかね。
本当ガニ股とかできないですね、うん、なんかスカートのやっぱり中っていうか、はいはい、パンツが見えてるわけじゃないですけど、あんまりこうワッてやられて、うん、カメラ側にお尻とかを向けると、うん、こうやっぱ見えちゃうので、
う、ね、
できるだけだ、ね、はい、お尻を向けないで、はいはい、倒れたりとか、
ね、
そういうのはちょっと気使って、う
ん、
スカートをできるだけこう下げたりとか、うん、っていうのは結構注意。
なんかそういうのだと秋葉レンジャーと比べちゃうと、うん、ブルーとイエローはパンツが見えるようにカメラに向かってくるなって思った
り、ちゃんとカッコ人妻って書いてあるからね。
本当にあれも、
そっかそっか、それはまた良い子は見ちゃダメですよね、う
んうん、面白いですね、うん、あの良いスタートでアクションが始まる前まで、うんうんうん、ギリギリまでこうスカートをこうなんていうか後ろから、はいはい、飛び込んでいくのに合わせてペッてこう、
あ、
こうめくれるように、
めくれるようにこう、
はい、
そういう
技術だよね、わざと、はい、やったりとかもするので、うわ面白いなと思います。
見事な見せ番だもんね、
う
ん、
ね、
ちゃんと人集まってくれ
る、
そう、秋葉レンジャーといえばそうですよ、はい、マルシーナ、
うん、はい、すごい、ね、すごい露出ですよね。
すごいよね、
露出してるようで、ね、私は全くしてないんですけど実は、はい、
ね、あのバトルモードは、
はい、バトルモード
ーね、
はい、やらせていただきました。
いや、あれがこう出始めた頃にちょうど、あれこれ誰がやってんのかなと思ってる俺見て、あ、ひとみさんやってんだなこれと思いながら、
はい、
ね、あの急にあのこう、うん、
そうですね、完全に顔マスクになって、ね、
マスクになって、
はい、
ね、急にあのこう
回し蹴りとかし始める、
回し蹴りが高くなるんだ、ビャーンって ね、 ね、あの編集前の人もやってるけどね、そこはやっぱり
結構でも本人 の、ね、あのほのかさんのカットの方、
彼女もすごい頑張ってますよね、
はい、
うん、
本当にちょこちょこしかやってないんですけど
私、いや、あの分かる分かるでも、ああ、はい、勝ったみたいな、ね、まあ、だからアクション好きな人は、まあ、もちろんそういう見方もまたね、あれかもしれないですけれども、ね、だからあれはまた、ね、良い子は見ちゃダメな番組でも、ね、きっちりとアクションをやりながら ね、
そうですね、
で、あと僕好きなのはね、仮面ライダーなでしこでしたよ。 あれは可愛かったな、ね、あれめちゃめちゃ可愛かったです。あ、そんな、
そんなでしこの話もちょっと、
そんなメールが来てますんで、
はいはい、ラジオネームヨッシーさんからです、
はい、
ショッカーさん、レイナさん、ゲストのひとみさなえさん、こんにちは。
こんにちは、
自分がひとみさんを知ったのは劇レンジャーの頃でした、はい、東映ヒーローマックスという本に載ったグラビアで拝見し、
グラビア、
すごくかっこいい女性がスーツアクターやってらっしゃると思ったのが最初です。劇レンジャーでは顔出しでも出演されてて、コミカルな演技は今でも記憶に残ってます。
あ、ありがとうございます。
他にも V シネや劇場版の仮面ライダーでは名前付きの顔出しもあり、いつも楽しんでいます、うん、さて質問なのですが、
はい、
ひとみさんは仮面ライダーなでしこのスーツアクターもされており、非常に可愛い動きをされておりましたが、
はい、
顔出しでもああいった演技をしてみたいというお気持ちはありますでしょうか。個人的にはすごく見てみたいです。
ああ、
似合う似合う、
うん、
私あのこの前やってぶった舞台が、
うんうん、はい、ヘロキューの
ヘロキューさんの舞台、あのショッカーさんにも、
ね、はい、小野さんに
も見に行きました。
ああ、ありがとうございます、うん、すいません、あれは結構ちょっとキャピキャピ系でしたね、うん、どちらかというと、
ね、
はい、
すごい体力がもうね素晴らしいから、動きといいね、
いや、
もうだって出てきて、まあ、側転バク転パンパンって、客席がみんなおーっとどよめく、
ね、飛んでる飛んでる
ってたんですか。
なってますよ、
黙ってなってました。
ステージはそれ一生懸命
全然
僕らあの客席のプロなんで客席周りみんなこう見ておーみたいな、
なんか最初にそのピョンピョンするシーンだと思うんですよね、うん、それまで普通に芝居が続いてて、ちょっとアクションがあるけど、ね、派手になるきっかけだった感じだったので、そうそうそう、あのシーンが来てきてみんなは、うん、なんかすごいアクションになってきたよ話が、うん、みたいな、
なんかすごい人がやってるみたいな感じでね、
うんうん、嬉しい。
僕らほらもちろん顔が分かるから、
はい、
面かぶってなかったね、その時はね、だからおーやってるやってるみたいな、みんなお金がおーなってね、あれはすごいですよ。
でも、うん、やっぱ生の顔で出してっていうのはちょっとやっぱ恥ずかしいですね、う
ん、あ、今日の冒頭のあれじゃないちょっと照れちゃいます
照れちゃいますね、ちょっとお面かぶってればなんか、ね、うん、ちょっといいですけど、うん、
あ、ね、
生っていうと声も自分で出してってなるので、なでしことはまた違うっていうか、うん、まあ、なんか感じがします。なでしこの時はまた全然は、うん、あんまりそんな喋ってなかったので、
うん、
その顔出しででもやってみたいですね、もう制限何もつけずにいろんなの、
そうですよ、はい、そうですよね、 あの宇宙来たみたいなね、あの片足上げるのが可愛いんだよ。
あれ
めちゃハマってね、っていうかお前がハマるなって言われちゃうけど、ちょっとこう、あの宇宙来たってね、やる
とき
ちょっと片足上げて見ちゃうことはありません。僕はありましたみたいなね。あでもあこれ人見ちゃんやってんだ、いや可愛いなこれとか思って、
ね、監督その、うん、坂本さんだったんですけど、坂本さんが、うん、もうあの、うん、可愛くお願いしますっていう感じであったので、そうか、じゃあちょっと可愛く頑張ろうと思ってやったんですね。
坂本監督も優しくていい監督ね、そういうところをね、こうね、
お尻のカットを入れてくださったりとか、お尻ドアップでとか、はい、
ね、
なんとか
今度だから006の1もね、
あ、はい、そうなんです、秋に、
はい
はい、公開になりますので、はい、
こちらも
、はい
はい、
ぜひよろしくお願いします。9月7日からです。これもアクション満載で、
まあね、
顔出しでやってるので、
あこれも楽しい。
あと吹き替えも結構やったりしてるので、
はいはい、うん、
ちょっとどれかなって、あの、
そうだね、注目していただいて。そうだから、あの人見さなえさんが出てる映画とかを見ると、うん、女優さんとして出てる部分と、
はい、
その吹き替えとかも結構やってらっしゃるから、
はい、
二度楽しめるという探せ、人見さんを探せみたいなね。
そういう楽しみ方がそういうあるありますね。
人見さなえファンとしては出てるところ全部チェックし
てる、
は
い、ぜひぜひ、
ね、はい、あのほらライダーの映画なんかでも、
はい、
白い服着て財団のね、
ムービー、はい、
ムービー対戦のやつなんかは、
はい、
ね、こう、あれ、携帯電話のコマーシャル出てる、ワンちゃんの息子さんと、ワンちゃんの息子さんとかと一緒にね、
はい、
で、ね、増岡徹さんとか、
はい、
ああいう方々と並べてね、
はい、
でもこうキリッとした、ね、凛としたね、その、こう科学者、女科学者というかね、女幹部というか、でもアクションやらしたら、あらーみたいなね、男顔負け、みんなどうしましょうみたいな、ね。かと思うと、あの宇宙刑事ギャバンの時のね、
まあ、あれ楽しかったですね。
あれは全くない顔もあれだし、でもなんかこう全然違うね、いわゆるおばあちゃんっていうか ね、
はい、
ね、あれはなんか結構楽しんでやってた感は
楽しかったですね。いや、なんかこうガハハっていうか、こう行っちゃってるっていうか、なんていうんですかね、なんかあんまりちょっと昔のテイストもやっぱこう残したかったっていうか、入れたかったので、ちょっと今のあんまりなんか女悪幹部にないような感じをちょっとやりたかったんですよね。なんか、はい、
だからね、キャスティングで、あの、ひとみさんが選ばれたことがすごく嬉しかったのが、まあ、僕らとしてはね。でさあ、それをね、じゃあ、まあ、もちろん昔のギャバンとはまたね、似て非なる違うものだから、はい、まあ、あの、そういう、こう、影響を受けているんだろうけども、
はい、
だって32年前のギャバンに出てきた魔女牙というね、
はい、
は、あの、
おっちゃん
がやってたから、おっちゃんが、うん、で、あの進撃の俳優さんでね、でちょっと小柄な方だったんで、結構ね、そういう老婆の役が得意な方だったのね。だから宇宙からのメッセージっていう、もう東映が皆さん、もうジャパンアクションクラブがもう全員が千葉さん以下をダーッと投入したすごい映画があったんですけど、深作欣二さん監督のね、でその時もこう老婆の役 で、
はい、
でその老婆がこう何すんだよみたいなこうで、その殺されていく時に、その老婆がこう昔の子供の時の記憶を見た悪 の、 あの親分が、なんだこの老婆の記憶はって言うと、その地球側の昔の夕焼けがこう綺麗だったとか、でなんだこれは、あこれは太陽系第三惑星の地球という星の記憶でございます。地球というのはそんなに綺麗な星か、ならば地球をもらいに行こうっていう、そのきっかけになるところのおばあさん、そのおばあさんを当時やってたおじさん、
うん、
で僕らギャバンでご本人も お仕事させていただいたんですけど、でもこうやってる時っていうのは本当腰曲げてね、でサンドルマサンドルマって言いながら、でも黙ってるとね、こうちゃんとつけまつげかなんかまでちゃんとしててね、白くお化粧してね、でもおばあちゃんそのものにこうなりきってて、あやっぱ進撃の俳優さんなんかすごいな。だ例えば今だったらそういうのをね、どういう俳優さん、やっぱりこうおばあさんの役っていうと、結構そういうおじさんがやると結構ハマるとかね、あの昔のイジアルばあさんみたいなさ、ああいうあれってコメディだけど、意外にねおっさんがやるとおばあちゃんってハマるんだよな。それをこんな裏若きね、ひとみさなえさんのような人がどうやるかと思ったら、あなるほど、このアクションから持っていきながら、そのちょっとブチ切れた感じのお芝居も含めてね、これは新しいアプローチだなと思って、 すごい楽しく拝見しましたよ。よかったです。うん、ギャバンはまさに、ね、でそれで相手がね、はい、石垣優馬さんで、
優馬さんと、はい、
テコンドー対決ですから、
できて本当に夢のような、
ね、
はい、叶ってよかったですもん、
ね、これいいポジショニングでいろいろな役をこう、
はい、
こなされてね、
やらせていただいても、
うん、で例えばスーパーヒーロー対戦でもね、はい、宇宙鉄人兄弟の ね、
そうです
ね、スカイダインね、
はい、
あれなんかもこう、まあ、あれはお面かぶってますけども、
はい、逆に
そういうね、うん、そうそうそう、
はい、そう、そこでも石垣優馬さんと一緒に戦えたので、
そうだよね、
で私がその JA 最後の仕事だったんですけど、それを組んでっていうのもあってなんですけど、優馬さんがすごい最後だし、なんかこうなんていうんですか、再びじゃないですけど、ギャバン再びじゃないですけど、ケリーテコンドーのこのケリーの合戦をしようみたいな感じですごいいろいろ考えてくださって、はい、
まあ、アクション的にもじゃあすごくいいあれだったし、
はい、
そういう僕らにしてみれば宇宙鉄人兄弟というのは70年代の、まあ、ヒーローだったわけですよ。それがそ初めて、まあ、出た時っていうのは、まあ、完全悪役で出てたんでね、でやっぱりこう賛否両論いろいろあって、自分たちがヒーローだったものを悪役で使わないでくれみたいなのが、ね、まあ、結構意見があったんだけど、今回スーパーヒーロー対戦 Z では、まあ、悪役ではあるんだけど、そのどっかでこうギャバンを助けたりとかして、で結局そのために敵に殺されてしまうみたいなね、なんかそういう切ない、
そうですね、
でもなんかあ、ただ単に悪じゃないんだっていう感じ、
は
い、
何かの別の正義があるのかなっていう、
はい、
すごくだから本も良かったし、うん、そこでその二人のね個人的なその部分でのテコンドーでね、そこ何考えてやってるの、ちょっとなんかダブルでまたそれもね、
はい、
感動的ですね。もう一回また見たいですね、これね。
そうですね、その話を聞いたらちょっともう一回その、うん、ね、
あのシーン
を、ね、肩とか手を見てみたいな
っていう、ちょっと見ていただいて、
ね、
ければ、
そうですか、はい、いやいい、なんか楽しい話がいっぱいやっぱり聞けますね、こうね、うん、でそれで今度は00くの一が
話
す、
はい、
のかということでございますけれども、はい、まあ、お芝居もだって結構精力的にね、さっきの、ね、ヘロヘロ Q カンパニーもそうですけれども、ね、うん、4月もやられたし、で5月はなんかもうほとんど毎月のようにいろいろお芝居も出られたりして、
はあ、
ね、
そうですね、ちょっとまだ言えない、うん、まだあれですけど、うん、この前もやったやつもちょっと顔出しでや
られ
て、
うん、
そちらも吹き替えと顔出しと両方やってるやつで、
うん、はいはい、
またそれは結構まだ先になっちゃうんですけど、
でもね、これ今これうちの、そうそう、そこそこそこクリックしてください、はい、そうすると、はい、そこですよ皆さん、はい、そこをクリックしてくださいと、
はい、
はい、ひとみさんのねブログ、
はい、
こう行き着きますので、
はい、ぜひ、はい、随時
そういうタイミングが来た時にちゃんとね報告してくれますから、
は
い、
ツイッターの方でも、ね、こまめに、
はいはいはい、はい、
情報をちょっと流していきたいと思うの で、
いいで、ね、
ぜひチェックしていただけたら嬉しいです、
はいはい、いいですね、はいはい、でだからこれからまあ、今フリーという形で今はやられてるわけですか。
そうですね、
でもフリーにしちゃ精力的に仕事こなしてるよね。
いや、それはもう
レンジャーからお芝居からね、何から、
いや、でもはい、いろんな方がちょっといろいろ声かけてくださったりとかがあるので、
ね、
ありがたいですね、本当に
皆さんに可愛がられるっていうのはいいことですよ、とってもね。そうです、他に何かじゃあこれは言っとかなきゃというようなことはございますか。大丈夫ですか。
その秋の00くの1を、はい、まずは
これはもう00くの1は僕的にも一押しですからね
そう、セクシーな、
はいはい、
ちょっと感じな、
はい、
ね、感じの、はい、あるので、お色気な感じもあるので、
ね、昔ね由美香織さんたちがやってたんですよ。
はい、そうなんですか。
これね、結構ね
見たいんですけど、
うん、
どこで借りれるんですかね。
DVD にな
ってないんですか、
ね、なかったかな。そういうね、いわゆるインターネットのホームページで、
はい、
そういう番組を研究してる人のページがあって、
は
あ、一応こうそういうドラマの筋立てをこう追った写真付きで、
はい、
全部あらすじを書いてた人がいて、
はい、
たまたまそれは昔ちょっと見たことがあるのね、
は
あ、で当時その西野バレエ団というね、まあ、事務所ですわね、バレエ、
は
あ、まあ、バレエの事務で、金井勝子さんとか、まあ、それで由美香織さんとか、
は
あ、そういう、もう当時のもう何人娘みたいな感じでそこのアイドルたちがいたんですけど、
は
あ、まあ、この人たちを使って、そういうちょっとセクシー系なものやりましょうみたいなことで、もともと石ノ森先生の原作で
「は
あ、まあ、00くの1」という、いわゆるスパイものですよね、
は
あ、そういうのがあったんで、 じゃあこれをちょっとやってみようって東映で作ったんだよね。あ、うん、だから、見るとね結構ああなるほど、その東映テイストなあれ昭和の、そういうちょっとお色気アクション路線、まあ、後にプレイガールというね人気番組がありますけども、はあ、そういうのなんかちょっと基本そんなにやらしかないですけど、はあ、言ってもね、はあ、私はね言ってもそんなにやらしかないけど、はあ、でもちょっとセクシー系な健康的なお色気みたいな、はあ、そういう作品 で、はあ、うん、で原作の方は本当に完全に大人向けの雑誌の、うん、コミックスですから、
なんかなんかいいですね。
はい、で今回は長澤奈緒ちゃんなんかもね、
はい、
出てるって言いますしね、で岩佐あね真由子ちゃんがかなり主役で、
はい、ね、そうですね、
クスクスな感じで、
はい、かっこいいです。
かっこいいですか、
はい、
あ、ちょっとこれはもうぜひ期待したいですね。
ぜひ、
はい、ね、ということでだからまあいろんなところでひとみさんにはまた会えると思いますのでね、ぜひ期待していただきたいと思いますが、じゃあ最後にね、
はい、
今この番組を聞いているファンの皆さんに、
はい、
一言ご挨拶をいただけたらと思うんですけれども、
はい、
お願いします。
はい、今日はちょっとぐ緊張して気味な私のしゃべりを聞いてくださってありがとうございます、本当に特撮ファンの皆さんが応援してくださってるおかげでも今ここまでやってこれてるので、これからもちょっと精力的にいろいろと活動していきたいと思いますので、これからもぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ということでね、はい、もうお仕事のご用命はですね、ぜひひとみさんの方にご連絡していただければですね、
はい、
はい、
ぜひとも、
もう、はい、アクションもできる女優さんというと貴重ですから、あれだけの身体能力を持ってる女優さんって、ね、そうはいないですから、ね、ぜひ、今この番組を聞いてらっしゃいます関係者の皆さん、ね、演出家の皆さんは、ね、
ぜひぜひ、
今ひとみさんへ、ね、うん、今ですよみたいな、
今来てますよ
、はい、ということで今回のゲストはね、ひとみさなえさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
はい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ひとみさなえが秘密基地に来た
ー。皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
ということで、いやいいね、
いいです。なんか女性目線のスーツアクターのお話って初めて聞いたので、
う
ん、
そうだね、
面白かったです。また違う感じが、
いいねいいね、やってみる。体力いるぞ。
そうですね、大変だ。もうちょっとなんかいろいろしとけばよかったな
って。もうわっしょいわっしょいな。そうそう、あ、わっしょいといえば、前々回の無理やりわっしょい言ったけど番組のね、
ミスターわっしょい、
ミスターわっしょい高取秀明さんのサイン色紙のプレゼント当選者発表です。
はい、まず東京都の次郎さん、
はい、
続きましてまた東京都千尋さん、すごく楽しかったです、うん、リラックスしてお話しされてたので、うん、なんか良かったですと、
うん、
テレビ川崎テレビ漫画祭りで高校の時に作ったラブソングの歌歌っていただきたいですとお便りしました。そして、京都府の大次郎さん、
はい、
何回も繰り返し聞いてます。今回のプレゼント何としても当たりますように下方にしたいです、うん、
当たっちゃったよ、下方にしてね、
はい、
ということでね、もちろん今回のひとみさなえさんのですね、はい、サイン色紙も3名の方にプレゼントいたしますので、今のような熱き、
ね、そう熱い思い大事だよ、
思いを、ねうん、書いて送ってくださればですね、
はい、
ひとみさなえさんに僕届けますから直接。
そうですね、
家近所ですから。
あ、そうです
か。隣の駅です、はいはい、ということでね、ぜひ皆さんねご応募いただきたいと思います。ということで、これが流れるのが7月から8月の頭ぐらいまでになる。あ、8月の頭かるか、7月がメインになるか、
6月
の終わりか。今月は貝原玲奈は日本にいるよね。
あ、いますよ今月は、
ね、今月はいるね。先月大変だ、どういったらいいんだよ。
スペイン行っちゃいました。
ほらスペイン、パンパンパン、スパニッシュ。
そうなんです、初めて海外旅行に行ったんですけど、うん、
初めての海外だったの。
そういきなりスペインっていうね。
おすごいね。ドクター Q じゃねえ、なんだあれ、プロフェッサー K か。本当に、
はい、
プロフェッサー K をやって、星雲仮面マシンマンで、
はい、
プロフェッサー K をやってた天本秀夫さんがスペイン大好きで、
へー、
本当にスペインに行っちゃったのね。
行っちゃったんですか。
行っちゃったの。本当にそうです、スペインに行っちゃって、はい、だからどうしようかって番組続けなきゃいけないから1年続けなきゃいけないのに、半年であのスペイン行っちゃったから、だからあのプロフェッサー K はスペインに行ったってそのままドラマに使っちゃったというね。
本当のこと言っちゃった。
ほんで次の週からあの女優さんが小城千秋さんという電磁マンにモテてた女優さんが姪っ子という設定で、おじさまが果たせなかったあの日本制服の夢を私がやるわみたいな、
なんかすごい
スペイン行っちゃったみたいな、
いい時代ですね。
美馬昭和ですよ、ということで、まあ、7月もねいろいろ、またあれですけど、これから夏休みを控えまして、まあ、夏休みはいろいろイベントがございますし、いろいろとまた発表できないこともあるんですが、8月にはいろいろまた言えることもあるんじゃないかと思いますが、7月はとりあえずアニソン歌手がみんな日本にいない、
ね、そうですよ ね、
まあ、皆さんブラジル行ったり地球の裏側に行ったりとかしてますけれども、ね、大丈夫、その代わりね帰られながらスペインから帰ってきましたので、はい、ということで、今月もまたね楽しくいろいろといろんなところで進出気持ちでいきたいなと思うわけでございます、はい、ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカーオーロと
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。